Good morning, everybody.
Good morning.
Ohayou gozaimasu.
Okay, today we're going to be looking at Psalms. And if you have your Bible with you, please open to Psalm chapter 4, verse 1.
詩編 4章 1節です。
Answer me when I call to you, O my righteous God. Give me relief from my distress. Be merciful to me and hear my prayer.
私が呼ぶとき、答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。
The title of today's message is Relief in Dry Times, Part 1, The Lord Our Reliever.
今日のメッセージのタイトルは、潤いのない時にあっての安らぎ。そのパート1で、パート1で、主は私たちの安らぎです。
Back in Psalm 3, we looked at a testing time.
前回まで詩編の3をやりましたが、そこは試練というものについて見ました。
Which, although a bad thing happened to David, it was over in a rather short matter of time.
試練というものは、良くないもので嬉しいものではありませんが、そのうちに過ぎ去るものです。
From my study of this psalm, it was probably written during a drought.
今日の御言葉はおそらく干ばつ、日照りですね。干ばつの時に書かれたものでしょう。
And it is a call out to God when he seemed to have been quiet for so long.
ここは神様への叫びなんです。神様が長いこと沈黙されていたようにされているように感じられたのでしょう。
And in this dry time, many around in Israel had begun to give up on God and start to put their trust in false gods.
干ばつが一つの例ですが、イスラエルの多くの民は自分たちの人生の中に潤いがなくなり、殺伐としてくると、なんと神様から離れてしまい、偽物の神様を、神々を頼みにするようになったんですね。
David called out to the Lord because he knew that the Lord was the one true God.
けれども、ダビデは主に叫び続けたんです。
The Lord can help us in the driest of dry times.
なぜならダビデは自分を助けられる真の神は主だけだということを知っていた、いたんですね。ですから私たちも人生において乾ききった潤いのない時をくぐる時は来るんです。
Sometimes we go through periods in our life, long periods, when the Lord seems so distant.
私たちもダビデと同じ時があり、そんな時、本当に主が遠くにいるように感じられるんです。
At those times we also need to take courage from the words of David and be like him and put our hope in God for our relief.
私たちは、ダビデの祈り、叫びの言葉によって、力を得て、励まされ、彼のように神様に希望を持って安らぎを売ることが大切です。
So today I want to look at four things about the Lord our Reliever.
では今日は主は私たちの安らぎであるということで4つほど見ていきたいと思います。
Firstly, we want to look at the Lord who is righteous.
最初は主は正しい方、主は義なる方であるということです。
In the second part of verse 1, we read, O my righteous God.
先ほどの一節に、私の義なる神とあります。
God is righteous.
神様は正しい神なんです。
Some people have the wrong image of God.
ところが、ある人々は神様に対して間違ったイメージを持っています。
Their mind is so influenced by what they see in the world.
人々はこの世で 見えるものを通して、神様を決めてしまってるんです。
They see God as some kind of cruel and vindictive type of God who's ready to strike people down as soon as they step out of line.
神様とは冷酷な方で、報復的で、人が道を外れると、神はそれを打ち倒す用意をされる、なんて捉えているんですね。
They walk around in total fear of God who's always going to hit them or something.
恐れは感じ、神様に対して恐れを感じて、この世を生きているわけです。
Because they look at things in the world and they look at the worst types of dictators and they imagine God, because God is all powerful, to be something like a dictator.
そういう人々は、神様をも独裁者のような、形で捉えてしまってるんですね。
And yet this is totally wrong kind of thinking. Dictators are sinful humans.God is righteous.
けれどもこの考えは本当に間違っています。独裁者というのは人間のことを言うわけであって、神は私たちの神様はもう本当に、正しい義なる方です。
Yeah, I see so many people that live their life in misery because they have this wrong kind of thinking about God.
このような考えを持ってしまえば。神が、独裁者だというような考えを持ってしまえば人生は本当に惨めな、ものになってしまいます。
God is a righteous God.
神は正しい義なる神なんです。
God is a just God.
公平な神なんです。
He loves us and cares for us.
私たちを愛し、そして私たちの面倒を見てくださる神なんです。
If we call out to him when we're going through a dry time, he will bring us relief.
乾ききった潤いのない人生を歩いているとき、私たちが神様に向かって叫べば、神様が安らぎをくださるんです。
Turn now to Isaiah chapter 45, verses 21 to 22.
旧約聖書のイザヤ書45節。45節の、45章のごめんなさい、45章の21節22節です。45章の21節22節。
Declare what is to be, present it, let them take counsel together. Who foretold this long ago?Who declared it from the distance past? Was it not I, the Lord? And there is no God apart from me, a righteous God and a Saviour. There is none but me.
告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか？私、主ではなかったか？私の他に神はいない。正義の神、救い主、私を置いて他にはいない。
Turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other.
地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である、他にはいない。
The Lord is our hope and our Savior. There is none other than the Lord who we can call upon in dry times.
この御言葉から分かるように、主は私たちの希望であり救い主なのです。人生が潤っていないとき、私たちが助けを求められるのはこの主以外にはいないんです。
Call upon the Lord your God today and he will come through for you because he's a righteous God.
私たちの義なる神様を呼び求めてください。そうすれば、神様は正しい方であるがゆえにあなたを助け出してくださるんです。
And it's not because of anything you do, it's because God is righteous that he comes through.
あなたが、良いことをするから来られるんではなく、神様が正しい方であるからあなたのもとに来られるんです。
As we look through history, we can of in the Bible and also Christian historyWe can see many times where God has come through because of His righteousness.
歴史を通して、御言葉を、聖書を通して、何度も何度も神様はそうなされています。神様は正しい神様でゆえあるがゆえに、人々のところに行き救い出してくださるんです。
Ritsuko and I are here today because of God's righteousness.
私とリツコがここにいるのは、ここにいるのも、神様の義のおかげです。
And what he has done in our own lives, we can testify through God's righteousness he has brought us to where we are.
神様は私たちにしてくださったことを通して、私たちはそれを証しすることができます。
And whatever you're going through today, if you trust in God's righteousness, he will come through for you.
神様があなたが神様に信頼するなら、神様があなたをいつでも救い出してくださるんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, we have a Lord who gives us space.
二つ目、主はあなたにゆとりを与えてくださいます。
And this comes from the third part of the verse. It says, "Give me release from my distress."
先ほどの一節に、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいましたとあります。
And in the King James Version it says, Thou hast enlarged me when I was in distress.
キングスジェームスバージョンの、聖書によるとこうあります。私の苦しみの時に私を大きくしてくださいました。
Now theHebrew word used here for distress is zeh.
ヘブル語で苦しみというのはゼーと言います。
It means to be pressed in or surrounded.
それは押されるとか包囲されるという意味です。
And the Hebrew word translated as relief is rakav.
また、ヘブル語ゆとりという言葉はヘブル語でラハーブと言います。
And it means to be enlarged or to be given space.
それは大きくするとか空間をスペースを与えるという意味です。
So this phrase in Hebrew is actually giving us a picture of when the troubles come in and they're pressing in us so tightly by many adverse circumstances and adversaries in life.
ですからこの一節の意味はヘブル語から、説明すれば、多くの自分に敵対する人たちやまたは自分に吹きつける逆風ですね、これによって自分がきつい状態にあるときに神様はちゃんとあなたに空間をくださり、スペースをくださって、あなたが身動きが取れるようにさせてくださるということです。
Yeah, that God has moved us out from that situation into space.
今言ったように神様が、空間スペースをくださるということです。
Let's turn now to another place in the Bible where God gives someone space and the word Rahav is used also.
では聖書の中でこの神様がくださる空間ゆとりというのが別に箇所にあるんです。 ラハーブと、ヘブル語で言いますね、ラハーブ。この意味をもう一つの箇所も同じですから見てみます。創世記26章22節です。
so,
創世記
Genesis 26 verse
22、一番最初の部分です。旧約聖書の最初、創世記26章22節。
Genesis chapter 26 verse 22. Then he moved on from Sitna. Then he moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, Now the Lord has given us room, and we will flourish in the land.
イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った、今や主は私に広いところ、ここなんです、広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。
Now this verse is just part of some events in the Isaac's life.
この御言葉は、その昔イサクという人物が生きていた頃の記録です。
And Isaac and his family and all their servants and their flocks, they all lived in tents.
その頃イサクをはじめその、家族、それから使えていたものをみんなテント生活ですね、外で。
And they mostly kept flocks, sheep, as their way of supporting themselves.
そして家畜をたくさん自分たちのために、自分たちが生きる手段として家畜をたくさん飼っていたんです。
And then they would move from place to place, and they'd stop and they'd dig a well.
そしてテントを持って牧草を求めて移っていくんです、動いていくんですね。でそこ着いたところでお水が必要ですから井戸を掘るんです。
So they could, yeah, give water to themselves and to their sheep.
自分自身、そして自分たちのため、それから家畜のためのお水です。
But what was happening at this time, everywhere they moved, they kept coming into conflict with other families because there was not enough land and not enough water for everybody.
ところが、この、放牧の生活はですね、家畜のための牧草と水をめぐって他人と衝突するわけです、十分にないのでどうしても取り合いがあるんですね。
But finally when we come to this verse we just read, they found a place where they had enough space for their flocks without having any clashes with other families.
ところがようやくのことで、イサクの家族は他人と争わなくてもよいほどの十分なスペースを持てたというわけです。
And here in Japan, it's very easy to feel pressed in by many things.
私は日本という国は本当に多くのことが原因で簡単に圧力を感じるところだなと思います。
There is definitely a lack of space in a lot of places in Japan.
なぜならやはりスペースが狭いということです。
And there's also a very busy lifestyle that pressures all your time.
とてもライフスタイルが忙しいライフスタイルだと思います。ですからあなたに、圧力がかかってくるプレッシャーですね。
However, you don't have to let these circumstances get you down.
でもそのためにあなたがダウンすることはないんです。
Because when you have God, His peace in your life can give you the space spiritually and mentally.
それはなぜかというと、あなたの中の精神的な生活、つまり心ですね。そこに神様がいれば、常に神様の平安があって、あなたの空間にはゆとりができるんです。
And when you have God's peace in your mind, you'll actually feel relieved and you'll actually feel you have space even if physically you don't.
そしてその神様の平安があなたに、心にゆとりをくださり、その本当の自由を動いて歩いていけるようになるんです。
And when you know that, it will give you such peace and such freedom to move.
今言った通りですね。自由の中を自由に動いていけるということです。
And you achieve things beyond what you can imagine.
そしてもう一つ、あなたの想像を超えるところまであなたは到達するんです。
So if you're feeling pressed in by everything in your life, call out to God today. He will give you space.
もしあなたが今自分の身に何か圧力を感じ、ゆとりがないんでしたら、どうか神様を呼び求めてください。そうすれば神様は必ずあなたの心にゆとりをくださいます。
Amen. Okay. Thirdly.The Lord is merciful.
3つ目、主はあなたを憐れんでくださいます。
The fourth part of our verse today says, Be merciful to me.
先ほど読んだ詩編に、私を憐れみというところがありました。
The Lord is merciful. He forgives the sins of those who earnestly come to Him and seek forgiveness.
私たちの神様、主は憐れみ深い方です。真剣に主を求めて、許しを請う人々の罪を許される方です。
To show mercy means to spare someone from the punishment that they deserve.
憐れみをかけるという意味は、処罰に値する人を容赦する、許すという意味です。
God sent His Son Jesus to die in our place so that we may be forgiven.
私たちが許されるんです。なぜなら神様は神の一人子を私たちの身代わりとして十字架につけてこの世につけるためにこの世に送られたからです。
Let's have a look at the word God gave the people in Jerusalem when they were going through a long period of trials and testing.
それでは、神様が預言者イザヤを通して、長い間試練に苦しんでいたエルサレムの人々に与えられた言葉をみんなで見ましょう。イザヤ書30章、
so,
旧約のイザヤ書。
Isaiah 30, verse 19.
30章19節。
O people of Zion who live in Jerusalem, you will weep no more. How gracious he will be when you cry for help. As soon as he hears, he will answer you.
ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて、主は必ずあなたに恵み。それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださる。
God is indeed a merciful and gracious God.
ここから分かるように神様とは憐れみ深く恵み深い神様なんです。
Let's read now what God actually said to Moses when God appeared to Moses. These words come from God's own mouth.
それではもう一つ、その神様がモーセの十回のモーセに現れて、神様ご自身の口から話された言葉を見ましょう。ここは書き留めるといいですよ。
Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord.
旧約の出エジプト記、2つ目です。旧約の創世記の次です。出エジプト記34章の5節から7節です。これは神様がご自分で語られた言葉です。モーセに現れたんです。出エジプト記34章5節から7節。
Exodus 34, verses 5 to 7. Then the Lord came down and stood there with him in a cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord.
主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って、この彼は、Who is he? モーセですね。彼と共にそこに立って、主の名によって宣言された。
And he passed in front of Moses, proclaiming, The Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness.
ここです、ここ。神がご自身で言われた言葉です。主はモーセの前を通り過ぎるとき、宣言された。主は自分のことです。ご自身のことです。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み。
Maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion and sin, yet he does not leave the guilty unpunished.He punishes the children and their children for the sin of the fathers to the third and fourth generation.
恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に、
Isn't it wonderful the way how God proclaims His name?
私はこの神様がご自分の名前をご自分で宣言されるこの言い方が素晴らしいと思います。
Yes.
そうなんです。
For those who come to God in repentance,Compassion, grace, love, and faithfulness await.
神様が言われているのは、悔い改める者に待っているのは、同情、恵み、愛、誠実なんだと言われているんです。
Isn't this the kind of God that you want to serve and fall at His feet in and worship?
あなたが仕えたいと思う神様、あなたが頼りにしたい神様、ひざまずいて賛美したいという神様は、こんな神様ですよね。
Let's worship and serve our merciful God together.
でしたらみんなで一緒にこれからも憐れみ深い神様を賛美していきましょう。
Fourthly, the Lord rewards the earnest.
では最後です。この世は時に真面目である人を蔑みますが、主は真面目である者に報われる方です。
The fifth part of our verse today says, Hear my prayer.
先ほどの詩編に、私の祈りを聞いてくださいとありました。
The Hebrew word used for prayer here is tefillah.
この祈りをヘブル語でテフィラと言います。
It means to make intercession or supplication.
この祈りの意味は、ヘブル語の意味は、神への取りなしをするとか、嘆願するというものなんです。
It implies more than just a casual prayer, but earnestly praying to God.
これは、上辺で口で祈りではないんです。真剣な心からの祈りを意味するんです。
God wants us to be serious about our prayers before He answers us.
神様は、私たちの祈りに答えられる前に、 私たちのに真剣に祈るよう望まれるということなんです。
Two weeks ago, I was listening to a sermon on the internet from a pastor from America.
私は2週間前にアメリカの、牧師の、メッセージをインターネットで聞いていました。
And the subject was on praying earnestly.
そのメッセージの題は真剣な祈りでした。
And the gist of his message was that God wants us to pray because it builds our character while we seek the Lord.
そのメッセージの要点は、神が私たちに真剣に祈るように望まれるわけは、私たちが真剣ということは主を求めるということです。主を求めることを通して、心から主を求めることを通して、なんと私たちの人格が高まるということなんです。
Prayer doesn't make any difference to God.
祈りが、私たちの祈りが神様を変えることはありません。
But it makes a difference to us. And when we are changed, then we can receive the blessing from God.
ところが、祈りが神様を変えるのではなく、自分の祈りは自分を変えるんです。私たちを変えていくわけです。そしてその祈りによって私たちが変えられた時に神様の祝福を受けるということです。
Hebrews chapter 11 verse 6。
では最後の御言葉、新約です。今度は新約の後ろの方です。ヘブル人への手紙。かなり後ろの方です。ヘブル人への手紙11章6節。ヘブル人への手紙11章6節です。
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
Brothers and sisters, what kind of people do you want to be?
兄弟姉妹の皆さん、あなたはどんな人間でありたいですか?
What kind of a witness should Shining Lights Church be in this community?
このコミュニティ、この地域にあって、Shining Lights Church はどんな証人であるべきでしょうか?
If we truly want to make a difference, we need to be earnest about seeking God in prayer.
私たちが真にこの地域をより良くしたい、人々を幸せにしたいと思うなら、祈りを通して真剣に神様を求めることが大事なんです。
Too many people think that prayer is just like pressing buttons on a remote control.
多くの人が祈りをリモートコントロールのボタンを押すようなものにしか捉えていません。
And that God jumps into action with an answer.
そしてボタンを押せば神様がその祈りに応えるために飛んできてくださると考えてしまうんですね。
But that's wrong.
これは間違いです。
True prayer is earnestly coming to God and seeking Him with our concerns.
真の祈りとは自分の祈りの課題を持って真剣に心から神様に近づいて神様を求めることなんです。
And it builds up our character, perseverance and patience.
そして自分の人格を高めてもらうんです。祈りを通して人格を高めてもらうんです。
And once we get that breakthrough, then God will pour out His blessings on us.
そして私たちの人格が高められた時に神様は溢れんばかりの祝福をあなたに注がれるんです。
On his body, that is the church.
そして教会です。主の体である教会に祝福を注がれるんです。
And then the church can impact the world.
そして教会が世界にインパクトを与えるんです。
And that's the kind of church we should be building.
そんな教会を私たちは目指して建てていくべきなんです。
An earnestly praying and seeking church that impacts the community.
真剣な祈りと神を求める心から神を求める心をなくして教会はインパクトを与えることはありません。
Amen.